暮らし情報拡大版。新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症に関連する質問にお答えします。皆さんから寄せられた問い合わせなどにお答えします。新型コロナウイルス感染症で不安や疑問があったら気軽にご相談ください。9. 新型コロナウイルスの陽性患者に関して公表される情報の基準を教えてください。 A. 新型コロナウイルスの陽性患者に関する情報は、陽性患者となった人に対して保健所が聞き取り調査をし、年代、性別、居住している市町村名、発症日や症状や容態、入院の状況などが公表されます。また、不特定多数の人が出入りする場所で新型コロナウイルス感染症が発生し、濃厚接触者の特定が困難で、クラスター、集団感染による感染拡大の恐れがあるなどの場合は、施設名などを公表する場合があります。公表にあたっては、差別や誹謗中傷につながる恐れがあることから、陽性患者や関係者から同意を得るなど、プライバシーの保護に十分配慮することが必要です。慎重な対応が求められていることへのご理解をお願いします。9. 新型コロナウイルス感染症の陽性患者が発生した場合、感染が確認された事業所が自ら会社名などを公表する必要はありますか？ A. 陽性患者が発生した場合、事業所が自ら会社名などを公表する義務はなく、また保健所や行政から公表を要請することもありません。事業者が公表するとした場合も、陽性患者や関係者のプライバシーの保護に十分な配慮が必要とされています。9. インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が心配です。どのようなことに注意したらよいですか？ A. どちらも発熱などの似たような症状があり、検査をしないと判別が難しいため、国ではインフルエンザの検査に加え、新型コロナウイルス感染症の検査も地域の一般医療機関でできるよう準備を進めています。どちらの感染症もマスクの着用と手洗いの徹底で予防することと、健康管理に気をつけることが大切です。また、インフルエンザの予防接種を受けることで、インフルエンザによる重症化予防につながります。なお、発熱などの症状がある場合は、早めに医療機関にご相談ください。9. 新型コロナウイルス感染症の検査方法の違いを教えてください。A. PCR 検査は、唾液か鼻咽頭拭い液からウイルスを採取し、ウイルスの遺伝子を一定量増やして体内にウイルスがいるかどうか確認します。検査は専門機関で実施し、無症状の人も感染しているかどうか確認できるのが特徴です。ただし、ウイルスの遺伝子量を増やす必要があるため、結果が判明するまで数時間かかります。抗原検査は、専用の検査キットを使ってウイルス特有のタンパク質と反応させることで感染しているか確認するもので、発熱などの症状がある人を対象に検査しています。PCR 検査と異なり、遺伝子量を増やす必要がないため、30分程度で結果が判明します。どちらの検査も 医師の診察により検査を実施するかどうかを判断します。9. 陽性患者が発生した場合、消毒はどのように行われますか？ A. 陽性患者が発生した場合、建物の消毒は保健所の指導を受けながら建物の管理者が実施します。一般的には換気をしながら、ドアノブやトイレなど複数の人が触れる場所をアルコール消毒液や希釈した次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒します。基本は空中に薬剤を散布するような消毒は不要です。9. 市では発熱外来が設置されていますが、どのような場合に受診することができるのですか？ A. 発熱外来とは、新型コロナウイルス感染症のように、新たな感染症が発生した場合に、一時的に設置し、感染の疑いがある人を診察する医療機関です。市が設置している発熱外来で受診できるのは、発熱などの感染が疑われる症状がある中学生以上で、本市、磐梯町、猪苗代町に在住、通勤、通学している人です。帰国者、接触者相談センターか、一般の医療機関から紹介を受けることで受診することができます。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター 0570-026263。 生活支援臨時特別給付金の申請を受付中です。受付期間を来年3月19日金曜日まで延長します。受給するには申請が必要です。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯を対象にした給付金です。この度受付期間を延長します。対象、次のすべてに該当する世帯、本市に住民票がある、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した、申請日直近の世帯全員の収入月額の合計が基準額以下、申請日直近の世帯全員の預貯金の合計が基準額以下、一人親世帯臨時給付金の追加給付が受けられない、生活保護世帯でない、給付額世帯に1回のみ申請口座へ振り込み、子育て世帯、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子供がいる世帯、心身に一定の障害があるときは20歳未満、この世帯は8万円、それ以外の世帯は5万円。申請方法、予約の上、地域福祉課や各支所、市民センターにある所定の申請用紙に必要事項を記入の上、必要書類、減収前と直近の給与明細や世帯全員の通帳など、詳細は予約時に確認を添えて、大手町第二庁舎、大手町 2-41 に持参して申請。11月2日月曜日から申請解除が変わりますので、詳細はお問い合わせください。申請書は市のホームページから取得もか。締め切り、来年3月19日金曜日。表があります。世帯全員の収入月額と預貯金の 合計額の基準額、単位、万円。それぞれ、世帯の人数ごとに金額が書いてあります。世帯全員の収入月額の合計、単身世帯7万8千円、2人世帯11万5千円、3人世帯14万円、4人世帯17万5千円、5人世帯20万9千円、6人世帯24万2千円、7人世帯27万5千円。次に、世帯全員の預貯金額の合計。単身世帯46万8千円、2人世帯69万円、3人世帯84万円、4人世帯100万円、5人世帯100万円、6人世帯100万円、7人世帯100万円。収入や預貯金には特別定額給付金は含みません。給与収入は総支給額、個人事業主の場合は売上から経費を除いた額。表終わります。申し込み問い合わせ。会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター 0570-026263